ネットラジオステーション Y さん。
2022年6月12日日曜日、時計の針は夕方6時になりました。皆さんこんにちは。インターネットラジオステーション Y さんのミスター Y です。さあ今回も始まりましたワイワイサンデー、今回もお付き合いください。さて3週間ほどお休みをいただきまして申し訳ございません。いろいろと立て込んでおりまして、なかなか収録できませんでしたが、なんとか落ち着きましたので収録を再開しております。そしてですね、6月の7日から2交代勤務から3交代勤務になりまして、ちょっと余裕ができたかなといった感じで、まあしばらくは毎週更新できるかなといった感じになりましたので、よろしくお願いしたいと思います。そして私ミスター Y なんですけれども、今月6月はいろいろと記念日がありましてですね、まず6月9日にツイッターを始めました。まあ私もいつ始めたんだっけなと思って見てみたんですけれども、2008年の6月9日でしたね、一番最初のツイート。それからもう14年が経ちまして、いや6月9日といったらですね、皇太子様と雅子様、まあ今天皇皇后両陛下ですけれども、今の天皇皇后両陛下がご成婚された日が1993年6月9日ということで、まあ私がツイッターを始めた日と天皇皇后ご夫妻がご結婚された日が同じということでねいやー本当にねびっくりしましたが、6月9日にツイッターを始めて14年が経ちまして、そして本日6月12日なんですけれども、今勤めている会社ですね、あの本業で今勤めている会社に就職してから丸10年が経ちました。早いですね。まあ最初の頃は10年働けるかなと思ってたんですけれども、なんとなんと10年経ちましたいやー本当にね、一番最長で最長になりましたね。今までの記録が5年っていうのがありましたんで、そう私ね、まあ恥ずかしい話、転職をいっぱいしてるので本当にねどうなるかなと、仕事運と機運だけはめっちゃ悪い私が10年続くかなと思ってたんですよ、最初決まった時ね。ところがどっこい10年経ちましたよ。いやーでも最近はコロナの影響で大変なことにはなっておりますけども、まあでもなんとかまだ仕事できてますんでね、今度こそ不況の波に煽られないように頑張っていければいいなと思いますけども、こればっかりはしょうがないことですからね。いくら自分が頑張っても、リーマンショックありましたでしょ、2008年に。ねえ、自己都合退職ではなかったんですけども、そういうのでね、会社都合で退職っていうことも、なきにしもあらずですからね、今急激な円安になってますからね。そういうのもあるんでね、なかなか私が就職すると、なんか変なことが起こるみたいな、そんなジンクスがありますけども、まあでもよくも10年持ちました持ちましたっていうのもあれですけどもね、まあこれからどうなるか分かりませんけどもね、本当仕事のパイプだけは持っていきたいですね、本当に。まあ仕事ができてネットラジオもできてるわけですからねまあ無職の時代もネットラジオをやってたんですけども、かっこ、以下省略ということでねまあそんな感じでこれからも末永く仕事できるように頑張っていきたいなと思っております。それでは長くなりましたが参りましょう。ミスター Y のワイワイサンデースタートです。 改めまして皆さんこんにちは、インターネットラジオステーション Y さんのミスター Y です。気づけば2022年も6月の2週目ですね。今年ももう半年過ぎるかと思うとびっくりしますけども、まあだんだんと春から夏に季節が移行するという時期で、梅雨入りしているところも多くなりましたね。今関東甲信まで梅雨入りかな、といった感じになっております。もうこの時期から7月8月9月までは我々横に広いものにとっては地獄ですけどもね、まあ頑張っていきましょう。ということで3週間ぶりのワイワイサンデーなんですけども、まあ本当にねこんな感じだったっけかな、ということでやっぱり久しぶりに収録すると忘れちゃいますねということでオープニングも長くなっちゃってますけどもね、まあしょうがありませんそしてもう今日もグダグダカミカミになるかもしれませんがご了承ください。さて今回はバックトゥーラストマンス2022年5月を振り返っていきたいと思います。それではミスター Y のワイワイサンデー、今回も6時半までお付き合いください。ワイワイサンデー、6時半まで放送中。改めまして皆さんこんにちは、インターネットラジオステーション Y さんのミスター Y です。ミスター Y のワイワイサンデー、今回で第40回目の放送となりました。ということで記念すべき第40回放送ですね。今週もよろしくお願いします。さて今回は先ほどもお伝えしました通りバックトゥーラストマンスをお伝えいたしましょう。今回は2022年5月の出来事を振り返ってまいります。今回も行けるところまで行ってみたいと思います。それでは早速5月1日から振り返っていきましょう。5月1日、ヤマダホールディングスの完全子会社ヤマダ電機が同ホールディングスの完全子会社である大塚家具を吸収合併しました。大塚家具のブランドや現存する店舗の営業は存続するということです。5月4日、防衛省は北朝鮮が午後0時2分ごろ同国西岸付近から1発の弾道ミサイルを東の方向に向けて発射したと発表しました。落下地点は北朝鮮東岸の日本海で、日本の EEZ 排他的経済水域外と推定されました。それからロシア外務省は日本政府によるロシアへの制裁措置への報復として、岸田文雄内閣総理大臣、細田博之衆議院議長、渡辺恒夫読売新聞社主筆などの日本の政府要人、政界、財界、学者、マスメディア関係者ら63人にロシアへの入国を恒久的に禁止する措置を決定したと発表しました。それから岸田文雄総理はバチカン市国で教皇のフランシスコに朝見し、 国務長官のピエトロ・パロリン氏と首脳会談を行いました。またイタリア共和国首相のマリオ・ドラギ氏とも首脳会談を開いたということです。5月7日防衛省は北朝鮮が午後2時6分ごろ朝鮮半島東岸付近から一発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射したと発表しました。発射された弾道ミサイルは SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルとし、落下地点は朝鮮半島東岸の日本海で、日本の EEZ 排他的経済水域外と推定されました。5月8日東京都千代田区神田神保町の三省堂書店神保町本店が建物の建て替えのため一時閉店しました。6月1日から神田小川町の仮店舗で営業を開始しています。5月9日いすゞ自動車が本社を東京都品川区南大井から神奈川県横浜市のみなとみらい地区にある横浜ゲートタワーに移転し業務を開始しました。5月11日参議院本会議で経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律、いわゆる経済安保推進法案が可決され成立しました。同じく参議院本会議で教育公務員特例法と教育職員免許法の改正案が可決され成立しました。これにより7月に教員免許更新制が廃止されます。そしてもう一本ですけれども、同じく参議院本会議で外来種のアカミミガメとアメリカザリガニについて、家庭のペットとしてなら飼育などを例外的に認める規定を盛り込んだ特定外来生物による生態系などに関わる被害の防止に関する法律、いわゆる外来生物法改正案が可決され成立しました。そしてこれは驚きましたね。人気コメディアンダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが急死しました。61歳でした。5月12日全日本ろうあ連盟はブラジルのカシアス・ド・スルで開催されている第24回夏季デフリンピック競技大会の日本代表選手団149人のうち、新型コロナウイルスの陽性者が10日までに11人となった事態を受けて、11日以降の全競技の試合をすべて出場辞退することを発表しました。それから防衛省は北朝鮮が午後6時28分ごろ同国西岸付近から3発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射したと発表しました。落下地点は同国東岸の日本海で、日本の EEZ 排他的経済水域外と推定されました。5月13日改正道路交通法が施行されました。内容ですけれども、まずはトラックドライバー不足と高齢化に配慮し、大型自動車と中型自動車免許の取得可能年齢を引き下げ、大型免許は21歳以上で普通または準中型免許保有歴3年以上、中型免許が20歳以上で普通または準中型免許の保有歴が2年以上を、いずれも19歳以上で普通または準中型免許の保有歴1年以上に受験資格を緩和しました。ただし特例教習を36次元以上受講することが条件となっています。それから運転機能に不安を抱える高齢運転者向けに、 安全運転サポート車、いわゆるサポカー限定の免許が新設されました。対象車両は保安基準を満たした自動ブレーキ機能が加わっているもの、携わっているものなど、失礼しました。自動ブレーキ機能が備わっているものなどで、免許証の条件欄には普通車はサポートカーに限ると記載されます。そして運転技能検査が新設されます。運転免許証更新の際に75歳以上で一定の違反歴のある人は、高齢者講習と認知機能検査に加え、運転技能検査の受験が必要となります。有効期間中に合格しなければ免許証の更新ができなくなるということです。そして自動車の積載物の大きさや積載方法の制限が緩和されるということです。そしてですが、外務省はモルドバの主権と領土一体性を一貫して支持すると表明し、モルドバへの連携、連帯を示すことの意義や、モルドバ政府からの要請等を踏まえた総合的な判断の結果として、モルドバの首都の呼称をロシア語による読み方に基づくキシニョフからモルドバで公的に使用されているルーマニア語による読み方に基づくキシナウに変更すると発表しました。また首都以外の地名についてもルーマニア語による読み方に基づく呼称に変更されます。そしてもう一つなんですが、参議院本会議で医薬品やワクチンの緊急承認制度を創設する医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる医薬品・医療機器法・薬事法改正案が可決され成立しました。5月14日、山梨県南鶴郡道志村の山中で発見された人の肩甲骨について、山梨県警察は DNA 鑑定の結果、2019年9月に道村内で行方不明となった当時7歳で小学1年生の女子児童のものと断定しました。これにより女子児童は死亡したと判断されました。5月15日、沖縄復帰50周年記念式典が沖縄県宜野湾市の沖縄コンベンションセンターと東京都のグランドプリンスホテル新高輪で同時開催されました。5月19日、映画の内容を10分程度にまとめたファスト映画を YouTube などの動画投稿サイトに不正にアップロードしたとして、東宝や東映、日本テレビなど13社がすでに有罪判決が確定している男女3人に対し、合わせて5億円の損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こしました。5月22日、アメリカ合衆国第46代大統領のジョー・バイデン氏が大統領専用機で就任後初の来日を果たしました。5月23日には天皇陛下と会見され、同じ日に岸田文雄内閣総理大臣と会談、北朝鮮拉致被害者家族と面会もしました。そして5月24日には岸田総理ら3カ国首脳とともに東京都で開催されたクワッド日米豪印戦略対話に出席し、日本を離れたということです。5月23日、任期満了に伴う東京中野区の区長選挙が執行され、現職の酒井直人氏が新人候補を破り再選を果たしました。投票率は 33.72% でした。5月25日、防衛省は5 午前5時59分ごろと午前6時42分ごろに北朝鮮が同国西岸付近から各一発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射したと発表しました。落下した場所はいずれも北朝鮮東岸の日本海で、日本の EEZ 排他的経済水域外と推定されました。またこの2発以外にもミサイルを発射した可能性があり、情報を収集分析中としています。それから最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査で在外日本人の投票を認めていない最高裁判所裁判官国民審査法の規定は憲法違反として国に賠償を命じる判決を言い渡しました。5月28日、バーグ事件の共謀共同正犯として懲役20年の判決を受け、東日本成人矯正医療センターで服役中の日本赤軍の元最高幹部重信房子さんが刑期満了を迎えて出所しました。そして5月29日、新潟県知事選挙が行われました。ちょっとウィキペディアには結果書いてないですね。はい、ということでバックトゥーラストマンスは以上となります。いやー、5月は一周で終わりましたね。いやー、本当にね、出来事が多すぎると2週3週4週とかになっちゃうんでね、本当これは大変ですけれども、極力ウィキペディアに書かれているものは全部読むことにしておりますので、まあ複数週にわたってしまう場合はごめんなさいということでご了承いただきたいと思います。さあ、そして先月はですね、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが亡くなるといったこともありました。まあ結局自殺だったんですけれどもね、なぜ自殺されたかっていう真相などは不明ですけれども、本当にね、5月いろんなことがありますからね、特に4月から新しい環境にいる皆さん、もうこの5月6月はいろいろと精神的にもプレッシャーがかかる時期ではありますが、本当にね、一人で抱え込まずにたくさんの人に相談するというのもいいのではないでしょうか。ということでバックトゥーラストマンスお届けをいたしました。今月はどんな1ヶ月になるんでしょうかね。とても気になりますね。放送中。さて、ここでお知らせです。ミスター Y は今年7月6日インターネットラジオをデビューして20年を迎えます。そこで来月特別番組を放送予定です。詳しくは私ミスター Y のツイッターでご確認ください。私のツイッターアカウントは ysan_0214、ysan_0214 です。できればフォローもお願いいたします。なお、フォローされる際は、YY サンデーを聞いてフォローしましたと一言書いていただけると非常に助かります。ということで、私ミスター Y、来月特別番組を行います。詳細などは追ってお知らせをいたします。というのもですね、会社から勤務予定が出るのギリギリなもんで本当に大変ですけども、ということで来月特番やりますので、ぜひご期待ください。 あっという間のお時間でした。今回のミスター Y のワイワイサンデーいかがでしたでしょうか。さて先ほどもお伝えした特番なんですけれども、まあ土曜日曜にかぶるようには放送したいなと思ってますけども、何せ3交代の時は休みが不規則なもんでね、なかなか土日に当たらないというケースも多いんですけれども、まあなんとか土日に当たるように放送したいと思いますのでよろしくお願いします。なお生放送の予定となっておりますのでよろしくお願いします。さて番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは Twitter もしくは YouTube のコメント欄にお願いいたします。 Twitter の方はハッシュタグシャープ YY サンデー、シャープ YY サンデーを必ずつけてください。 YY サンデーの YY はアルファベット、サンデーはカタカナです。さあそしてミスター Y 公式サイトはいつできるんだといった声が聞こえたり聞こえなかったりしますが、ちょっとねいろいろとありましてまだ公式サイト作れておりません。もうすぐ放送開始1年になりますけどもね、1年間公式サイトがない番組ってこの番組くらいじゃないですかね。ということで気長にお待ちください。お送りしてまいりましたミスター Y のワイワイサンデー、ここまでお相手はインターネットラジオステーション Y さんのミスター Y でした。それでは See you next Sunday. バイバイ。